皆さんこんばんは。火曜日夕方6時はラジオカフェシンクタンクジャーナルの時間です。パーソナリティ大阪学院大学経営学部教授中野保です。世界は広くて京都は深い、そんな思いをですね、京都のセンターから世界に向けて発信したいという番組です。本日のゲストは先週に引き続きまして龍谷大学社会学部教授の李相哲先生です。
こんばんは。
まあ、先生とのトークはほとんど北東アジアの問題、はい、北朝鮮問題なんですけれども、はい、どうやら北朝鮮が、はい、まあ、いわゆる本格的にね、はい、まあ、米軍ガムとかですね、はい、まあ、日本を含めて、最悪の場合、はい、攻撃するそういう、まあ、姿勢体制にあるというようなことをね、はい、まあ、最近報道されてるんですけども、はい、僕はこの地域というのはずっと20年ぐらいモニターしておりまして、うんうん、いわゆる覇権安定型軍事力で、何とかするか、はい、あるいは勢力均衡型バランスオブパワーか、集団的安全保障、はい、まあ、いわゆる韓国米軍米、はい、日本と組みながら、まあ、っていう、あるいは協調的安全保障経済協力でやろうというようにね、はい、まあ、考えてきたんですけれども、いよいよ北朝鮮が核兵器と ICBM、アメリカの東海岸まで飛ばす、はい、そうなればね、全てのパラダイムがシフトしてしまって、うん、本当に北朝鮮が核兵器を持ってなかったもこれほどうまく外交的いろんなプレッシャーかけながら、ね、交渉してると、うん、本当に核兵器を持ってしまったらですね、うん、もう北朝鮮のかなり優位な進め方ができるような状況になりつつあると思うんですけども、
はい、そういう展開にはなってほしくないんですね、うん、まあ、これは我々はあくまでもそういうのをそのウォッチャーしてる立場からで、ね、うん、ですね、北朝鮮が最近その気になるこう動きを見せてるのはですね、グアムを、うん、攻撃するというふうにはっきりと、うん、声明で発表してるんですね、うん、でグアムというのはなんでグアムなのかというふうに、うん、唐突に思うかもしれませんが、うん、北朝鮮にとって韓国日本は論外なんですよ。もうすでに、うん、スカートとかロードンとかもいつでも攻撃できるものを持ってると、うんうん、それで駐日米軍、うん、韓国にいる米軍、うん、でグアムまで潰すと我々の核兵器でね、うん、あんたたちが変なことやったら我々の一番有力な武器の最初の体験者になるだろうというふうに彼ら声明でアメリカを脅してるんですね、うんうん、そうするとそれはどういうメッセージかというとアメリカに手を出すなということなんですよ、うん、我々がやろうとすることに手を出すなと。じゃあ何がやりたいかと、うんうん、いう時にははっきりしていて、うん、韓国が目標なんですね、うん、で韓国を彼らは一国たりともその統一というか韓国の制覇を忘れたことがない、
うん、1953年からずっとですね。
そうです。それで、うん、金正恩はですね、うん、ずっとその報道でもそうですし、うん、統一大戦が近づいているというふうに言ってるんですね、うんうん、統一大戦というのは武力で韓国を、うん、まあ、征服するというシナリオなんですよ、うん、でそれは、まあ、ともかくとしてじゃあそれに対して韓国はどんな認識を持っているかというと、うん、そこがちょっと問題なんですね。今の文大統領は、うん、その核問題というのはアメリカと北朝鮮の問題だと、うん、韓国は関係ないような話をしてるんですね、うん、それとねもう一つはですね今アメリカ軍が韓国にいるのは、うん、まあ、文大統領はそう言ってませんよ、うん、しかし韓国の一部のその左派勢力は、うん、アメリカが必要だから今来てるんだと、うん、韓国にね、うん、しかしですねちょっと想像してほしいんだけれどもアメリカ軍が撤退すると言い出した途端に、うん、世界の投資家は全部お金引き上げます、うん、そうするとね韓国の株式というのはそもそも外国の投資家が、うん、支えてるんですね。
そうですね。
それからもう韓国は一気に三流四流国家になってしまう、うん、しかし今ポピュリズムというか、うん、文大統領は、うん、今日も先週もですねその、うん、医療費をですね、うん、18% を下げるとかそれには30兆ウォンが必要なんですが、うんうんうん、 その財源はまだ国から出すと、
うん、
それから公務員を増やすと、
うん、
で公務員を増やせば17兆円かかるのに、うん、そこもあの国から、うん、あの補助金を出すと、
うん、
それからあの最低賃金を1万ウォン、うん、つまり日本円で1000円に上げるんだけれども、うん、そこで必要な財源も国が出すと、
うんうん、
で青年失業対策として手当を出すんだけど、これも国が出すと、
うん、まあ社会主義ですね。そしたらね、
今社会主義を目指してるんですよ。
目指してますね。
それであの、うん、まあ私が老婆心でその言ってるわけじゃなくて、彼らが今打ち出してる政策を見てますとね、うんうん、あのこのまんまいけばベネズエラになってしまいます、
うんうん、
いやあこれね冗談ではないです、
うんうん、
例えばね今あの核施設核発電所、
うん、
原発、これをまだあのすぐ止めろと言って、今、建設中 の、うん、あの2つの2基を止めたんですね、
うん、
で止めてはいいんだけれど、これどうするかというのは、政府が決める、うん、あの議論して、専門家が10年近く議論して作り出したものなんですよ、今、韓国の原発の技術は、まあ、世界で3大国に1つの入るんですね。うん、なのに今韓国の原発は外国で売ってます、
うん、
なのにそれをあの止めてですね、どうするか決めるのは市民たち、オンブズマン9人を選んでその人たちに任せましょうということが最初あってね、しかしそうするとですね、国のそれだけ5000万人もいるその国の運命を9人に任せる、それも3ヶ月で決める、そこでね、結局まだそこも撤回してるんだけれども、うん、とにかく今ね、この政権がやってるのは、
まあ、安全保障っていうのは軍事的な安全保障と、うん、まあ、人間の安全保障という、
はい、
まあ、市民を中心とした安全保障もあるんですけれども、しかし米軍がいるから、
はい、
あの韓国の経済もね、はい、大丈夫で、その米軍が引き上げたら、
はい、
韓国の株式市場が崩壊するというのが事実で、
うん、
そして、まあ、北朝鮮が核兵器を持ってしまったと、
うん、
でアメリカのトランプ政権は、
はい、
中国に対して北朝鮮経済制裁とかね、いろんな、あるいは北朝鮮から、はい、うん、物を買うなと、あるいは、ね、石油なりを入れるなというようなね、
はい、
まあ、そういうことを、まあ、言ってますけど、うまくいかないと、
はい、
で僕はね、ここでちょっと思うんですけどね、
うん、
例えば中国には延辺朝鮮10州という200万ぐらいのね、うんうん、まあ、いわゆる中国の中にある朝鮮中心になっているところがあると、うん、
はい、
そうするとね、もう本当に戦争が始まるという状況になった場合、核兵器を持っている北朝鮮ね、
うんうん、
本当に中国に、本当に北朝鮮をなんとかね、
うん、
止めてほしいというときに、
うん、
トランプ政権がね、
うん、
もし本当にあの軍事力、まあ、軍事産業複合体に絡んでないと考えた場合に、うん、中国が数年間の間、
うん、
延辺朝鮮と同じような形でね、
うん、
北朝鮮の2200万人の国民全部国家を、
うん、
一時的に中国が責任持って、
うん、
キム・ジョン体制をね、
うん、
コントロールするというようなね、そういうことはね、可能性と、戦争っていう状況を考えたら、今までバランスパワーでね、やってきて、それをもう崩しても戦争を止めたいという時に、そういう可能性というのはあるんでしょうかね。
ないでしょうかね。ないですね。その、うん、なぜかというと、今の、あの、北朝鮮体制というのは独裁体制と言われてるんですね。
そうですね。
で、独裁体制という本質は何かというと、うん、独裁者が自分勝手にやりたい。
うん、
勝手にやり、誰の指図も受けない、
うん。
そうすると、今、中国、まあ、あのアメリカも同じなんだけれども、中国の話を聞くはずがない、
うん、
ないんですね、
うん、
でそうするとですね、中国がもしか何かをするという事態というのは、うん、想定できるのは、その独裁者を、
う
ん、あの取り除いたとき、
そうです、その時です、それを例えば米中が協力しながらね、例えば米国は、まあ、先制攻撃ということもね、オプションにあると、しかし中国は絶対それをやってほしくないと、っていうことの、例えばゲーム理論で、やった一番自分が望みたいことをやれば戦争になると、
うん、
だからセカンドベストというね、
うん、
ことをやれば、中国のセカンドベストの戦略と、あのアメリカなり、日本なりね、ロシアも含めて韓国のセカンドベスト、どうすればこの地域が、戦争なしやろうと思ったら、今までアメリカが中国に頼んで中途半端でやると、
はい、
本当に中国がやるんだったら、もっと責任持ってね、
はい、
キム・ジョンウン体制を本当に包み込むぐらいのパワーを
ね
一時的に持つという、そういう
考え、あのそのプランは考えられなくはないんだけど、うん、まあ、その
北朝鮮はそれは絶対受け入れないと思いますけれども、
ただね、この国際的に一国が主権国家を統治したりとか、うん、その国を自分の何か植民地する、もう時代遅れではあるのも一つ、うんうん、それから周辺国家がみんな警戒して、うん、中国はそこまでのリスクは犯さない、それから中国は今、国内事情がですね、まだ、うん、そんなに安定はしてないんですね、うん、そこに北朝鮮という爆弾みたいな、そんな貧しい国家、うん、まあ、地下資源はたくさんありますよ、うんうん、しかし、それを抱えたら、結局ね、まあ、爆弾をね、自分が懐に持つことになるんですよ。
一時的にやっぱりこの地域に対して一番責任をできるのは、うん、まあ、ロシアが中国であるとすると、でアメリカはまず中国に対して相当アプローチをしてるけども、はい、要するにその本当の雨というね、中国から見て今アメリカの言いなりになって北朝鮮を抑えるだけのメリットは中国にとってないと。
ないですね。
中国にとってメリットは何かで考えた場合に、うん、ある程度コントロールでき、資源も含めてコントロールできると。で、ね、うん、で38度線の勢力均衡型を崩そうと、うん、ロシアと組みながら、うんうん、しかしアメリカとしてはもうすでに北朝鮮核兵器を持ってしまったから、うん、戦争というオプションを避けたいと思った時の一つの交渉として、
それね、キシンジャーが最近提案してるんですよ。
そうですか。
提案してるんですよ。それで中国に、中国とアメリカが合意をして、うん、
はい、
それで北朝鮮という国家をね、うん、認めて、うん、それで米軍は北朝鮮には絶対入らないと、うん、米軍入らないばかりか、うん、韓国から撤退しますという約束をすれば、この問題片付けるんじゃないかというふうに、うん、言ったというんですね。しかしこれは、うん、
これはダメですね。韓国から撤退するのはダメですけれども、うん、だけど中国が責任を持ってある程度やるということと、うんうん、それと同時にそこに、まあ、6者会合も含めて、うん、ロシアも日本も入るという、なんとかその、エクジット戦略というか、北朝鮮を潰した後どうするかとかですね、
はい、
まあ、北朝鮮はそれに対して同意するはずはないんですけれども、
はい、
戦争というね、例えばガムあるいは日本全て攻撃されるというようなね、そういう、うん、ことを避ける最後の方法として、
はい、だからそのいろんなプランはおっしゃるように考えられるんですけれども、うん、まず前提条件があるんですね、うん、違うプランを考え、今の状況を打開するには、
うん、
今の体制レジムチェンジが必要なんです。
そう、必要ですね。
しかしね、アメリカは戦略的にそんなこと言ってるのか分かりませんが、うん、ティーラソン国務長官は、うん、北朝鮮のレジムチェンジは考えないんだと。
それは国務省と国防総省は違うと思いますけどね。
それからムン・ジェインもそんなこと言ってるんですね、ムン、うんうん・ジェイン大統領も。ですから、うん、それが前提ならね、この問題はいかなるプランも考えられません、
うん、
北朝鮮と戦争をやるか、うん、北朝鮮の核を認めるか、この二者選択、うん、二者一しかないんですよね、うん、
ということはね、うん、もう北朝鮮は核兵器を持ってしまったから、
はい、
そういうことがいくとますます本当にレジム戦にしようと思えば、
は
い、
臨界点には達してるんですね。ただその臨界点を超えると本当に手をつけられないので、
そうですね、
今がせめぎ合いで、あとまあ半年、うん、1年以内にこの問題の決着は多分
つくでしょうね。まあ、そのためには、うんうん、例えば孫氏の兵法を考えてみても、北朝鮮に対してできるだけ融和政策見せかけてるようだけど、実はそうでないというね、うん、その、はい、メディアが流す情報と本質的な情報の違いというのは、これが出てくると思うんですけども、ですから
制裁はね、じわじわと聞いていて、うん、本当に今困ってます、
うん、そうですか、はいはい、ということで本日のゲストは龍谷大学社会学部、教授の李相哲先生でした。どうもありがとうございました。
ありがとうございます。